このサムエル記の時代は今から約3000年前のことであります。まあ、もちろん今のようにテレビもなければネットというものもございません。しかし人々の考え方とか行動というのはそんなに変わらないところがあります。というのは今の時代もそしてこの3000年前も人々は噂をというものが好きでありました。よく井戸端会議と言いますが、イスラエルの女性たちも井戸の周りに集まって水を汲みながら、あるいは洗濯をしながら、誰が一番格好良いのかとか、誰が一番素晴らしいのかという噂をしておりました。そしてスターが出てくればその人に熱狂する、そういう点では今も昔も変わります。ダビデはスターとしてのあらゆる素質を備えておりました。若くてハンサムだということだけではありません。彼は軍人としての才能を発揮し、そればかりではない、楽器を巧みに奏でます。あるいは詩を作り、歌も歌う。文武両道という言葉がありますが、まさにそういう人であります。そんなダビデでありますから、戦争にダビデが勝って、町に凱旋行進してくるということになりますと、もう町中大騒ぎでありました。女性たちは家からタンバリンを手にして出てまいりまして、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って踊りました。イスラエルの当時の王はサウルであります。人々はこのサウルを称賛するのではなくて、自分の部下に過ぎないダビデを露骨に称賛する。その歌を聴いたとき、サウルはダビデに対して妬みの炎を燃やしました。サウルがその妬む理由はそればかりではありません。この今日の箇所にはありますけれども、サウルには自分の後を継ぐヨナタンという息子がいたのですが、そのヨナタンがダビデの親友となりまして、ダビデと契約を結んだ。契約を結ぶというのは、もうお互い命をかけてお互いを守り合うというようなこともありますけれども、同じ信仰者としてダビデとヨナタンは結びついているということをサウルは後で聞かされました。誰も教えてくれない。ダビデはヨナタンを抱き込んで、そしてやがて自分に対して謀反を企てるのではないかとサウルは疑心暗鬼になってまいります。もうこのままダビデを生かしてはいけない、もう殺すしかない。サウルは異常な執念を燃やしまして、ダビデを探し出し殺そうとしてまいります。その怒りはダビデにだけ向けられたのではありません。ダビデは国家に反逆するものとなりました。そしてダビデの家はその国家に反逆するものを出した家となりました。ダビデの父はエッサイと呼ばれておりますが、そのエッサイの家族にこのサウルの迫害が及んでまいります。一説に彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いてそのダビデのところに下ってきたとありますけれども、これはサウルの迫害を逃れてダビデのところに来たという、そういう事情を表しております。ダビデはこの家族あるいは両親の安全を守るために、自分のところに置いておくのは危険であると考えまして、 まあ、当時モアブと呼ばれる隣の国、東側にある国ですけれども、そこにその両親を預ける、王様のところにわざわざ行って、どうかこの自分の親をここに滞在させてほしいと、まあ、願っている場面も出てまいります。まあ、自分の命も狙われているおりますけれども、家族のことも守らなきゃいけない。まあ、ダビデはそのような気苦労が絶えない状態の中におります。さて、今日は私たちはこの箇所のうちの2節に注目してまいります。皆さんはこの2節を読んでどんな印象を持たれたでしょうか。もう一度お読みいたします。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。ダビデのところに集まってきた人たちですが、まあ一言で言えば、そして今風の言葉で言えば、いわゆる負け組と呼ばれる人たちであります。その負け組と呼ばれるような人たちがなぜダビデのところに集まってきたのでしょうか。1人や2人じゃない、400人です。まあ、いろんなことを皆さんは想像するかもしれません。ダビデは、まあ、当時のイスラエルの中のいわゆる不満分子というんでしょうか、サウルに対して不満を持っている人たちを集めて、そしてそのような人たちを組織いたしまして、反政府勢力を作ろうとしていた。まあ、そのようにしてダビデは体制を整えて、サウルに立ち向かおうとしていたんだろうか。確かにダビデにはその気さえあればこういうことをする力は十分にありました。しかしここで確認しておかなければいけないのですが、ダビデはサウルを倒そうとか殺そうとか歯向かおうとか、そういう意図は全く持っていないのです。ダビデはこう考えておりました。ダビデは神を恐れております。その神様がサウルをイスラエルの王様として立てたのです。確かに自分はそのサウルから理由なくして迫害を受け、家族にもその被害が及ぶほどになっておりますけれども、だからといってどんな理由があったとしても、そのサウルを自分の手で殺すことは絶対にしてはならない。もしそんなことをするならば、それは神に歯向かうことだとダビデは信じております。ですからダビデがサウルに立ち向かうたびに、このような人たちを自分自ら積極的に集めてきたということではありません。むしろダビデは何もしていないのです。ダビデが集めたのではなくて、人々の方からダビデを慕って、このダビデのところに自然に集まってきた。ということが本当です。ではなぜこの人たちはダビデを慕ってくるのでしょうか。ダビデは今何も持っておりません。確かに昔は、ちょっと前はイスラエルの大スターでありまして、すべてのものを持っていた人でありますが、今は何にもなくなっている。どう考えてもダビデがこのような負け組と呼ばれるような人たちを引きつける何かがあるとは思えません。例えばダビデがお金があるからとか、力があるから、負債のある者たちが寄ってきてお金をもらったとか、そういうことではないんです。一体なぜなんでしょう。なぜ、あるいはいつからダビデはこのように、特にこの弱っている者たち、 負け組と呼ばれるような人たちを引きつける、そういう人になったのでしょうか。このことをこれから考えてまいります。まあ皆さんはダビデといえば聖書の中でもひときわ抜きんでた信仰者、まあ、イエス様もこのダビデの子孫として来られたということを知っておりますから、ダビデはもともともう小さな時から素晴らしい信仰を持ち、人々のから慕われるようなそういう人だったんだろうか、まあ、そう思うかもしれません。しかしかつてダビデがゴリアテと戦おうとしていた時、どういうことがあったのか、そこに焦点を当てて、ちょっとそのダビデの性格、もともとの性格というものを振り返ってまいります。まあ、当時ダビデはおそらく現在の年齢から今言えば中学生か高校生ぐらいだったと思います。ダビデはエッサイというその父親のもとで羊を飼っておりまして、いつもその野原に出て羊を追って、そういう生活をしておりました。ところがある時父親から用事を言いつかります。今兄たちが戦場に行っている、その兄たちを見舞うためにお前はこの食料を持って行ってくれないか、届けてくれという用事を言いつかります。ダビデにとってその戦場の最前線に出かけていくということは初めての経験でありました。ダビデは預けられた食料を持ちまして兄たちのところに向かいます。さてではその兄はダビデを迎えて何と言ったのか、その言葉が聖書に記されて、で皆さんの週報のアウトライン、開いて右側のところにアウトラインがありますが、その真ん中ぐらいに第一サムエル記の17章28節の言葉を掲げております。そこをお読みいたします。兄はダビデに対してこう言いました。一体お前はなぜやってきたのか、荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。まあ、戦場の最前線でありますから、そこに出かけていくというだけでも大変な苦労があったと思います。緊張があったと思いますが、そういう弟が兄のところにわざわざやってきたといえば、普通はそのダビデをねぎらって、いやお疲れさん大変だったねと、兄がそういう言葉をかけてもいいはずなんです。開口一番、お前何しに来たんだという言葉なんですね。これ何だろうかと思ってしまいます。まあこの兄は連日の戦争でもう疲労困憊しておりまして、まあ、イライラして、そのイライラを持って弟を怒鳴り散らした、まあ、そういうこともあるでしょう。自分がいつ殺されて死ぬのか、あるいは今日生き延びられるのかという、そういう瀬戸際を毎日通っていましたので、そういう緊張からダビデを怒鳴りつけた。でもそれだけだろうか、兄だけが悪いんだろうか、ダビデにも兄からこう叱られてしまうような原因があるのではないでしょうか。初めての戦場であります、ダビデにとって。あそこで一体どういうことが起きているんだろうか、もう興味津々でダビデは興奮しながらやってきたんです。 まあ、浮き足立って、そしてそのダビデは戦場に来るなり、あっちに首を出し、こっちに首を出し、いろんなことを見たり聞いたり、あるいは質問したりしてるんですね。兄の目にはどうしてもこのダビデが、まあ、チャラチャラしているというんでしょうか、もう軽薄さというんでしょうか、そういうふうに映っています。だからこの兄はダビデこんなふうに叱るんです。もうカチンと来てしまいました。ダビデといえば素晴らしい信仰者と私たちは思っておりましたが、最初からそうだったのではありません。ダビデは兄たちが戦場でどれだけ苦労しているのか、どれだけ心をすり減らして緊張しているのか、どれだけ疲れ果てているのか、そんなことを思いやるような気持ちはなかった。むしろ自分の興味ばかりを先行いたしました。これはどうなってんだ、あれはどうなってんだというような、そういうことばかりを 見ようとしていました。兄たちをいたわる心はダビデにはありませんでした。ダビデは兄から叱られまして、どうしたでしょうか。かえって自分は何も悪いことはしていないと反論しました。まあ、悪びれもせずというんでしょうか。ひいき目に見ますと、ダビデは年上の兄たちに負けないぞというようなにして、まあ、正々堂々とした態度をとってはおります。でも別の言い方をいたしますと、どう見てもダビデは傲慢であります。とにかく自分の理屈はこうなんだ、その理屈さえ通っていれば兄の気持ちなんかどうでもいいんだというようなところが見え隠れいたします。理屈さえ通るのであるならば人の気持ちなど関係がない、そういう生き方を貫いていこうといたします。皆さん、こんな人が自分のそばにいたらどうでしょうか。ダビデって素晴らしいねと最初は思っていたかもしれませんが、こういう人がいましたら、おそらくもうちょっとやってられないなと思うはずです。まあ、鼻持ちならないとかいう言葉もあります。まあ、ひどい傲慢な人だなとしか見えないはずです。ところが神様はこの傲慢なダビデを選び出しまして、ダビデがそのゴリアテと戦って、そのゴリアテを倒してまいります。それをきっかけにいたしまして、ダビデは、まあ、スター街道マシムラというか、もうこの時はもう有名人になっていきます。ある意味ではダビデはこの傲慢さがあったからこそ、ゴリアテに、ゴリアテと戦おうとする、そういう面があります。兄からこう言われて叱られたので、むしろなんで自分がこんなこと言われなきゃいけない、よし見てよ俺がやってやるというようにして、ダビデはそのゴリアテに向かっていくんですね。まあ、そうやってダビデはイスラエルに勝利をもたらしていきます。ある意味ではダビデが傲慢だったからイスラエルは勝利したとも言えます。しかしだからといって神様がこのダビデの性格をそのままでいいですよと認めたということではありません。まあ、これは幸いなことなんですが、神様は私たちの弱さを用いてくださいます。そのままの今ある私たちの性格の弱さをそのまま用いてくださって益としてくださいますが、けれどもまた神様はこの弱いところを清くされようとするお方でもあります。やがてこのダビデの傲慢さは取り扱われてまいります。 どんなふうに取り扱われているか、そのことを次に見てまいります。まあ、そのことを見る前にちょっと自分のことを振り返りたいと思うんですけれども、ちょっと話は変わってしまいますが、皆さんはこんな経験は持っていなかったでしょうか。今2つのパターンをお話しいたします。まあ、1つ目のパターンですね。まあ、何かの仕事ということを考えましょう。で、その仕事は自分にとってはもう全然難しくない、もういつもやっていること、これはもうこうやってこうやってこうやればできることだ、簡単なことだと思っている仕事があります。その仕事を他の人に任せたといたします。そしたらその任せたその人がなんだかグズグズしているように見えます。なんかどうも段取りが悪くて前に進みません、さっぱりうまくいかなくて失敗もしてしまう、そういう人を見たとき皆さんどう思いますか。イライラしませんか。私ならもうや、私がやってあげるとか言いながらですね、もうイライラしながらもうバババッとやっちゃうっていうですね、そういうこともありますね。まあ、これが一つ目のパターンですね。で、今度は逆のパターンです。ある人から仕事を任せられたといたします。で、その任せてくれたその人はもうきちんと仕事をいつも片付けて、もう素晴らしい、目にも見えないようなあの速さ、あるいは素晴らしさで全部片付けていく。けれども自分はそれを、あなたもこれをやってくださいと言われたけれども、その人とは同じようにはできない、いやどうしても失敗してしまう。失敗を繰り返していきますと、周囲から冷たい視線を感じて、口では言われないけれど非難されているように感じて、なんか孤独になっている。まあ、具体的にいろいろと文句を言われたりですよ。おそらく皆さんこの今の2つのパターンありました、言いましたが、どちらのパターンも経験したことがあるんではないかと思います。自分はできる、自分にとっては簡単だけれども、でも他の人にとってはそうじゃない、非常に難しくて失敗してしまう。で、そういう時私たちには口には言わないかもしれない、でも心の中で何やってんだあいつはと蔑んで、あるいは逆に他の人、あの人はできるけど自分はそのようにはうまくできない、そういう時本当に私たちは心の中で挫折感というんでしょうか、孤独感を味わってしまいます。ダビデはどちらのパターンに属する人であったでしょうか。まあ、言うまでもなく最初のパターンに属する人であります。何でもできた人です。兄たちがグズグズして戦場で何もしていないようにダビデに見えたんですね。なんでこあのゴリアテが叫んでいるの、誰も出ていかないんだとダビデはイライラしていたんです。そして出ていかない人たちを蔑んでおりました。俺がやってやる。そのダビデが神様に取り扱われていきます。どのようにして取り扱われたでしょうか。ダビデが頼りとしていたものをすべて取り上げていきます。まず最初に奪われたのは地位と名誉であります。彼は結婚しておりましたが家庭も奪われました。自分の家を持っておりましたが、最後はその窓から脱出してもう家には帰れなくなってしまいました。食べるものや着るものに事欠くようなことはない、そういう豪華な生活を約束されていた人でありますが、彼はその逃亡の途中で食べるものもなくなりました。小敷のようになって頭を下げて、パンはないでしょうかとそのように まあ、お願いしなければいけないところまで追い詰められました。もうそこまで行っただけでも大変なことでありますが、それでもまだ足りませんでした。彼はある時敵の領地に逃れたんですが、そこでダビデの身分が発覚しそうになりまして、もしここで自分の身分がダビデであるということが分かったらもう殺されてしまうというギリギリのところに追い込まれた時に、彼は自分の着物を裂き、よだれを流し、もう周りにいる人たちがなんだこいつはと叫ぶくらいのだらしない格好をして、まあ、臭い匂いもさせたと思います。そのようなところまでなりました。この世で最も愚かな人間を演じなければならなくなりました。まあ、そうやって彼はなんとかその場から逃れることができたんですが、かつてのあの大スターダビデであって、そのところから見れば大変な転落であります。持てる能力と力と全てのものが奪われました。ダビデはその時のことを後で振り返りました。あの時自分の魂は砕かれたのだと告白いたしました。それまでは見えませんでした。見えていたつもりでしたが、実は見えていなかったことに気がつきました。神様を信じて信仰者ではありましたけれども、その神様とは天におられる方だと思っておりました。しかし実はその神様は、実は私のダビデのそばにいてくださっている、そこに気がつきました。神様といえばもう近寄ることのできないほどの清いお方だと思っておりました。その清いお方が自分と同じような姿となられて、この今苦しんでいるそのダビデの苦しみを共に背負おうとしておられるということに気がつきました。それまでのダビデの信仰は全く違うところでありました。神様を喜ばせるためには何をしたらいいんだろうか。そうだ、自分の持っている能力を精一杯使うのだと考えました。自分に与えられているその立場、自分は今その軍人としてそのイスラエルに勝利をもたらすためにその能力を発揮することが神様を喜ばせることだ。自分は楽器を素晴らしく奏でることができ、歌も歌うことができる、そのようにして自分は神様を賛美する、それが私の自分の信仰者として与えられた使命なのだと彼は考えている。だから彼は戦場で命を懸け戦うんです。信仰者としてそれが正しい道だと思っておりました。確かにその時は一生懸命ですね、本当に命を懸けてそのようにして彼は信仰を全うするんです。それは間違いではなかった。しかし十分でもなかったんです。どこかが足りなかったんです。まだ彼はあまりにもできすぎた人なんです。あまりにも強すぎた人なんです。何でもできました。何でもできたけれども、ただ一つ彼にできないことが一つだけあった。何だったと思いますか。持てるもの、強いもの、あらゆる能力、才能を持った人たちは弱い者の心を理解することができないんです。すぐにできない人たちのことを見たとき、蔑んでしまいます。なんでできないんだろうか。こんな簡単なことと、そういう反応しか出てこない。神様、その ダビデにできなかったことをできるように変えていきます。すべてのものが奪われて自分自身が弱くなったときに、弱い者の心を理解できるようになりました。それまで困窮する、何かに困るというようなことはありませんでした。しかし自分が本当にギリギリまで食べるパンにもことかくようなところを通されたがゆえに、困っている人たちの心のことがよくわかるようになりました。だから、あなたもそうだったんですか、実は自分もそうなんですよ、いや、よくわかりますよというようにして、ダビデはそういう困っている人の話を本当に共感しながら聞くことができるようになった。あるいは自分は今や犯罪者として取り扱われています。国から追われているんです。命を狙われ、自分がいつ殺されるのかというようにしてビクビクしながら彼は生活しております。そのようなものになったので、ダビデは負債のあるものの辛さが分かるようになりました。負債があるというのは借金ですね。つまり借金の取り立てが来るわけですよ、この人たち。そこからでも払えないから彼とこの人たちは逃げていくんですね。その辛さがダビデにも分かるようになりました。またダビデはサウルから全く理屈が通らない理由で犯罪者にされてしまって命を狙われるというようなところまで追い詰められました。理屈が通っていない、なんで自分がこんな目に遭うのかというような中におりますから、世の中に不公平な扱いを受けている人たち、不正によって苦しんでいる人たちの不満を、その気持ちがよく分かるようになりました。ダビデのところに約400人の者が集まった。ダビデが自分から積極的に何か魅力を振りまいて、お金があるから俺のとこ来いとかですね、俺が助けてやるから俺のとこに来ないかとか、そういうふうにして誘ったのではありません。本当にダビデが弱くなって小さくなったからこそ、このようなことが自然に起きてまいりました。いつも言うことですが、ダビデの姿を通して神様とはどのようなお方であるのかということを私たちはここから学ぶことができます。神様は万能のお方です。この天と地を作られ、この世界を作られ、そして私たちに命を与えてくださるほどの力を持っておられる方であります。その神の子であるイエス様は、私たちのところに来られたとき、数々の奇跡を起こされました。私たち人間にはとてもできない、驚くべき奇跡を行います。それほどの力ある方であります。しかし、それほどの力を持った方が、十字架においてはどのようになられたでしょうか。人々は叫びました。お前は人間を救うことができるんだろう。であれば自分を救ってみる。今すぐ十字架から降りてこい。そうしたら信じてやる。そういう声が満ちておりました。イエス様は十字架において奇跡を起こされました。自分の力を発揮されました。いいえ、何もされません。いや、むしろ私たちの目にはこの方は本当に惨めな、 弱い姿にしか見えませんでした。なぜだったんでしょう。できなかったんでしょうか。いえ、この方はどんな時にもできる方なんです。奇跡を起こして自分を救うことのできるお方だったのにしないんです。いや、むしろその十字架においてこの方は痛みを耐えていかれました。なぜでしょう。ダビデのことから教えられます。イエス様弱くなられたのです。それは私たちのそばに来ようとしてそうなられたのです。弱い者の心をもっと深く知りたい、もっと知りたい、どれほどに私たちが苦しんでいるのか、もっと理解したいとこの方は考えています。いや、理解するだけでは足りない。頭の中で、ああそうだったんですねという、そういうことではこの方は足りないと考えて、この方は私たちの苦しみを私たちの背中からまるでそれを奪い取るかのようにして自分が背負おうとされるんです。そうやってあなたの苦しみはどれほどのものであるのか、この方がご自分の体で味わうとされるんです。私たちの苦しみを背負いながら、この方はこのように言ってください。あなたの苦しみはこれほどにつらいものだったんですか。私は確かにあなたの苦しみを知ってはいたんだけど、でもこの肉の体をご自分が持たれたとき、もっと深く分かりました。いや、今まであなたの苦しみを知っていたつもりだったけれども、私はまだ分からなかったんだ。今本当にあなたの苦しみが分かります。あなたはなんとつらい道を歩んできたのですか。あなたはこの苦しみから救われなければいけない。そのあなたを救うために私は自分の命を捨てるのですとこの方が言われる。もちろんこの方は神様であります。私たちの背中にある荷を背負う必要はありません。背負う以前から私たちのことは全てご存知なんですよ。私たちの心の中にある悲しみ苦しみ一切をご存知であります。けれども神様にとってはそれでは十分じゃないんです。知っているから十分だと言ってるのではなく、弱くならなきゃいけない。一切の能力と一切の力を捨ててあなた方のそばに降りなければあなた方と一緒になることはできない。そのようにしてこの方は私たちの弱さに寄り添うとされます。イエス様は私たち十字架のもとに来なさいと言います。なぜ私たち行かなきゃいけないんだろうか。最初はそう思ったでしょう。でもその十字架につけられましたイエス様、私たちと一緒に苦しんでいます。私たちは自分ができない、言われたことを一生懸命やろうとしてもできない、この世では負け組だ、借金をしてしまった、本当にこの世界のいろんなしがらみの中で自分は苦しむものだと本当に悩んで苦しんでいる。誰も自分のこの悲しみは分かってくれるはずがない。自分はこの世界で孤独だと思っております。少なくともこの方は私たちを知ってください。いや、私たちが知る以前私たちの身を背負ってくださっている。来なさいと言われたから十字架のもとに行くのではない。本当にここまでしてくださっていたのかということを私たちが知ったとき、 私たちはこの方のところに集められていくんです。どれほどの恵みでしたでしょうか。何か神様という方は厳しい方であり、私たちにああしなさいこうしなさいといつも命令しているように思われていたでしょうか。私たちを救うためにこのような姿をとってくださっている神様です。私たちはその方をもう一度見上げたいと願います。私たちのそばにいてくださるその姿、どのようなお姿であるのかを思い返したいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日ダビデの箇所を読むときに、辛いことが次から次へと起こり、その迫害は家族にも及び、その家族を守るためにダビデは身を粉にしてあちらに行き、行って頭を下げ、こちらに行って頭を下げ、そして自分自らも逃れなければならないという、そういう辛い道を歩む姿を見ました。サウルはますますダビデに対して怒りを燃やし、その矛先が本当にダビデの心を苦しめていっていることを見ます。しかしそのような辛い中にあっても、不思議なことが起きている。弱い者たちがダビデのもとに集まってきている、それはなぜだろうかと考えさせられました。私たちは強くならなければいけない、能力がなければこの世の成功から取り残され転落してしまうのだと、いつも後ろからせかされ、うまくできること、そしてそれをまっすぐにできること、そういうことばかり求められました。いつの間にかできない人たち、弱い者たちのことを忘れ、いやそのような人たちを蔑み、そのような人たちを助けなければと心では思っていても、しかしそれは上から目線の助けであって、あなたが助けてくださる助けとは全く違うことを思わされます。あなたは私たちを助けようとされるとき、下に降りてきてください。すべてのものを捨ててください。すべての能力と権力と力とを捨ててくださって、私たちのそばに寄り添おうとされている、そのような神様であることを思わされます。私たちにはその恵みが見えません。どうか見えるようにしてください。あなたの十字架と聞いたとして何か抽象的であり恐ろしくて近寄れない、そんな十字架にも見えていました。実は私たちが認めたくないその弱さのところにあなたがいてくださることを今朝もう一度知らされます。どうか一人一人がどこにイエス様がいてくださっているんだろうか、そのことを思い返し、あなたの恵みをそこに見つけていくことができるように、そしてあなたの皆が崇められていくように、どうか主が導いてくださいますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらく静まって思い巡らします。